それでは今朝は狭い門から入りなさい、狭い門から入りなさいと題して原主事よりメッセージを取り継いでいただきます。聖書、その前にメッセージの箇所について聖書朗読をしていただきます。
本日の聖書の箇所は新約聖書マタイの福音書7章13節14節です。新約聖書マタイの福音書7章13節14節です。では読みいたします。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていく者が多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出すものは稀です。
皆さんおはようございます。連日暑い日が続いてます。どことなくセミの鳴き声も力ないように聞こえますけれども、皆さんお元気でしょうか。しばらくこのマタイの福音書の、三条の説教をご一緒にこの言葉を、味わって、聞いていますけれども、ある方がですね、夜道を歩いていたそうです。そうしましたら少し先の方にある電柱の明かりの下の方でですね、何か誰かがこうごそごそとしているんです。どうやらこう探し物をしているそうで、どうなさいましたか、何かお困りでと、そう声をかけたと。するとその人は、いやー、まあ、お恥ずかしい話なんですけれども、酔っ払って財布を落としたそうで、財布を落としたようでと、まあ、そういうので、あ、そうですか、それは大変ですねと、それじゃあ一緒に探しましょうかと、まあ、一緒にこうそう言って探し始めたわけですけれども、ところが探しても探してもですね、一向に財布が見つからないんです。まあ、そんなにこう探しにくい場所ではありません。あの明るい電灯がついたその電柱の足元のところですからね。そこで、あの、つかぬことをお尋ねしますけどね、あなた本当にここで財布を落としたんですか。するとその酔っ払った人はこう言ったそうです。いや、落としたのはもうちょっと先だけどね。え、いや、落としたのはもうちょっと先だけどね。え、いや、落としたのはもうちょっと先だけどね。あなたね、だったらどうしてそこへ行って探さないんですか。まあ、そう言うとこの人はこう言ったそうです。だってあそこは暗いもん。わかる人はわかると思います。まあ、これはですね、まあ、一つの笑い話ですけれども、まあ、同時にある意味ですね、まあ、私たち人間の、まあ、姿の一面を表したようなものではないかなと思う、そう言えると思います。何かこう問題に出くわしたときに、当然その抱えた問題を何とかしたいと思うのが当然のものであると思います。ところが何とかしたいという思い一方でですね、その問題となかなかこう向き合うことっていうのも一苦労するものだと思います。それでその解決するであろうところからそこを避けてですね、もう少しやりやすい方法はないかなと、もう少しやりやすい方法はないかなと、まあ、別のことを探していると、まあ、そういうことも、まあ、あり得るのかもしれないなと思います。まあ、いずれにしましても、私たちが暮らす生活というのは人との関わりのこともまあ含めまして、さまざまな選択と決断の連続だと思います。私たちの生活っていうのは、まあ、その中に選択と決断、そういうことの連続だと思います。まあ、大きいことから小さいことまでいろいろとある中で迷いながらも選び取っていく、そして結果的によし、これでいこうと、まあ、決断することもありますし、あるいはまあこれでいっか、まあ、いいことにしようと、まあ、そういうふうにある意味ですね、 あやふやにしたまんまで、そのままで生きるということもあるのかもしれません。イエス様は今朝私たちにこう言っておられます。狭い門から入りなさい、狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広く、そこから入っていくものが多いのです。命に至る門はなんと狭く、そしてそれを見出すものはわずかです、少ないと。滅びなんて聞くとドキッとしますけれども、それを聞いて果たして自分は大丈夫だろうかと、そう勝手に心配を膨らます、そういう人もいるかもしれませんけれども、けれどもこの言葉の中でイエス様がおっしゃっている大切なことというのは、それはただ一つ、あなたは命に至る門から入りなさいということです。命に至る門から入ってきなさい。入りなさいというのは、その門が開かれているということですよね。私たちはこれまで、聖書から随分多くのですね、イエス様の言葉を聞いてきました。特にこのイエス様は、マタイの福音書のこの5章から7章にかけて書かれた、いわゆる三条の説教と言われる言葉。ここにはイエス様の心というものがですね、とてもこう豊かに、書き記されていると、表されていると思います。その言葉の中で、イエス様の弟子として生きる道というもの、イエス様の弟子として生きる道、つまり神に従って生きる人の姿という、そういうものをですね、イエス様は詳しくお語りになりました。心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人たちのものだから、あなた方は地の塩です、世の光です、または殺してはならないともおっしゃいました。右の方を打つ者には左の方も向けなさい。自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祝福を祈りなさい。あなた方の天の父である神は、あなた方が求める前からあなた方に必要なものを知っておられる。だから明日のことまで心配しなくてもよい。他にもイエス様はたくさんの言葉を語ってくださいました。これは単なるですね、高い理想の話ではありません。むしろ私たちの生きる日常の姿がここにあると、そうイエス様はおっしゃるんです。イエス様のその言葉、その一つ一つは私たちの生活、まさにその姿ではないかと。そのことを私たちは聖書の言葉から繰り返し学んできました。そしていよいよこの三条の説教が終盤に差し掛かろうというところにですね、なぜイエス様は改めて私たちに狭い門から入りなさいと、そうお命じになったんでしょうか。私たちはこれまで聖書の言葉を聞き、なるほどと、そううなずき心に受け入れてきました。なるほどと、そううなずいたけれども、そこで終わってしまったらいけないんですよね。なるほどとうなずき、そしてそこで何よりも大事なのは、その主イエス様の言葉に従って生きるということです。その言葉に従って生きる、その言葉によって私たちの生活を作っていくということが何よりも大切なことですけれども、これがなかなか身につかないんですよね。それが私たち人間の、一つの現実、その一面かもしれません。そういう私たちの心を、見抜いたようにしてイエス様は言われます。狭い門から入りなさい。イエス様がお語りになったたくさんの言葉、そのイエス様がお語りになる言葉が今私たちのこの生活、日常生活の中に実現する、現実となるというのはどのようなことにおいてでしょうか。どうやってイエス様の言葉が私たちの生活の中で実現していくのか、現実のものとなっていくのか。それは狭い門から入るという、そういう決断をすることによるのだと、そうイエス様はおっしゃっているのだと思います。 私たちが狭い門から入る、そう決断することによってイエス様の言葉が私たちの生活の中に表されていくわけです。私たちの生活を通して、まあ、そういうことで言うと私たち一人一人がこのイエス様の言葉を生きるようになる、その鍵となるのが今朝ご一緒に聞いています狭い門から入りなさい、命に至る門から入りなさいというこのイエス様の言葉にあると言えます。イエス様は狭い門から入れとおっしゃいます。命に通じる門が門から入れとおっしゃるんです。そこから入ってきてほしい、そこにこそ誠の命があるからだ。命と滅び、そうイエス様はおっしゃいました。命と滅び、命というのはまさにこれまでご一緒に聞いてきました三条の説教が示すその生活そのものが命であると言えます。三条の説教をイエス様がそこに示すその言葉、そういう生活そのものが命であるわけです。そうであるならば滅びというのはこの生活、この命の生活を見出せずにいる状態、そういうことであると思います。イエス様はこの三条の説教をあなた方は幸いだ、あなた方は幸いだという言葉から始めてくださいました。私たち一人一人の目を見てあなたは幸いだとイエス様は語ってくださるんです。イエス様は私たちに良い言葉を語ってくださいます。あなたは生まれてきてよかった、あなたは私にとって尊い存在だ、そう言ってくださるんです。そして私たちはそういうことを毎週のこの礼拝の中でなぞり直すんです、イエス様の言葉を。そして私たちもまた天の父である神様に、あるいはイエス様に言うんです。そうです、天の父よ、私は生まれてきてよかった、私はあなたに従ってきてよかった、イエスキリストを信じてきてよかった、そういうふうに言いながら私たち生きていくことができる、それは間違いのない命ある生活です。その命に招き入れられてイエス様は私たちに狭い門から入りなさいとそう招いておられるんです。ユダヤ人で戦時中強制収容所での生活を経験したビクトール・フランクルという精神医学者がいました。このフランクルがですね、この時の貴重な記録を夜と霧という本に書き記しています。読まれた方も多いと思いますけれども、強制収容所では男性も女性もみんな服を奪われます。髪の毛も剃られたそうです。そして名前さえ剥ぎ取られて囚人のナンバーを番号を貼り付けられた。そしてようやく生きながらえることができるほどのそれだけの食料しか与えられない、そういった私たちのすべてが奪い去られた時に一体人間はどのようにして生きることができたか、そういう貴重な記録をフランクルは残しました。私たちはすべてを奪い去られた、そうフランクルは書き記しています。そしてけれどもたった一つ、どのような悪であっても私たちから奪い去ることができないそのものが残った。それは何か、それは選ぶということだ。選ぶということ、そして非人間的な状況の中にあっても人間らしく生きることを選び続ける人がその中には確かにいたと、そう書き記しています。どのような状況の中にあっても人間らしく生きようと、そのことを選ぼうとする人たちがいたと。そしてその私たちよりももっと深く私たちの命のことを イエス様ご自身が心配してくださっているんです。そのことを忘れてはならないと思います。必死に私たちが生きようとする。しかし何よりもイエス様ご自身が私たちの命のことを心配していてくださる。私たちの心をどんな状況の中であっても蝕もうとする、そういう病にも抗うようにして、神様はおっしゃってくださいます。あなた命を選びなさいと。イエス様がそのようにして私たちの病にも抵抗するようにして言葉をかけ続けてくださいます。命を選び取れ。私たちは自由が与えられています。私たちは選ぶことができる。選ぶことができるならば、一方でその選択において私たちは選んだことの責任を持たなければいけないということもあると思います。選んだことの責任、これまでの皆さんの人生を振り返って、本当に悲しい思いで今までの人生を思い出すこともあるかもしれません。なんであんなことしたんだろうと、過去のいろいろな失敗、そういった出来事です。でもそういうことを選び続けて私たち今の姿になりました。じゃあもうそこで私たちは滅びの道を行くしかないんでしょうか。いや、決してそんなことはないんです。イエス様が私たちのその人たちの前に立って、狭い門から入れ、あなたの前にあるその道をよく見てごらん、今その門が開いているから、そう私たちに言い続けてくださる、私たちが生きるためにです。しかしイエス様はその門は狭いとおっしゃいました。門が狭いというのはどういうことでしょうか。こういうことが言えると思います。13節にある広い道というのは、何十人何百人何千人と一緒に通ることができる広い道です。みんながその道を歩いている。それは一方で神を信じていなくても歩いていけると思い込んでしまうような道のことであると思います。神様を信じていなくてもみんながいるから大丈夫だ、そう思い込んで歩いてしまうような、そういう道、神以外に頼るものはないという道ではありません。そして案外私たち人間はそういう道を好んでしまうものだと思います。けれどもこの狭い門というのはみんなで入ることはできません。一人ずつしか入ることができない、そういう道です。そういう門です。一人一人ある決断を持って、ある意志を持って身を低くしてくぐっていかなければいけない、そういう門です。茶道の世界には、茶室というものがありまして、そして招かれたお客様のために、通る小さな出入り口があります。これは虹入り口と呼ぶそうですけれども、その大きさは高さが約68センチ、幅が約63センチと言いますから、これは慣れていなければ女性でも身をかがめて、一苦労で入る、そういう大きさです。ですから男性ではなおさら一苦労。この虹入り口というものは、千利休が茶室に設けた小さな入り口が始まりであると言われています。ここにはですね、千利休の特有の精神性というか、思想的なそういう目的が表現されているようです。この千利休が生きた戦国時代は主従関係という、つまり片方が主人でもう片方がその主人に従うものという、そういう主従関係、いわゆるですね、身分とかそういう立場の上下関係がはっきりしていた時代でした。ところがこの茶道の世界というのは独特な考え方がありまして、茶室の中では全ての人が平等だという考え、お互いに一人の人間として向かい合うということが重んじられていたわけです。ですからどんなに身分が高いお侍さんでも刀を外して頭を下げて身を低くしなければ 茶室に入ることができませんでした。確かにですね、交流の場所である茶室に刀を持ったお侍さんがいたら、落ち着きませんけれども、そういった刀とか装具、そういうものを全て外さないと入ることができない。千利休はそういう入り口を小さく設けました。今はですね、バリアフリーというものがスタンダードになっています。私たち尾上聖愛協会もここを建てたもう20年前からバリアフリーというものを意識して設計して建てた教会ですけれども、よく住宅メーカーの宣伝文句に、誰にでも優しい、使い勝手の良い、そういう空間、そういうものを提供しますという、そういう謳い文句もあります。誰にでも使いやすい快適な空間で、もしもですね、今この時代にこの二次入り口のような入り口が私たちの生活のいろんなところにあったら、私たちはこの茶室の中で全ての人が平等で、互いに一人の人間として向き合ったように向き合うことができるでしょうか。もしかしたらですね、そこでいろんな問題が起きてクレームだらけになって、結局は取り壊すということになるかもしれません。ある住宅メーカーの方が北欧ヨーロッパに視察に行ったそうです。北欧というのは皆さんもご存知のように、スウェーデンをはじめ、有名な、福祉国家ですよね。福祉が行き届いている国です。ですからきっとどこにも段差がなくて、そしていろんな間口が広く設けられている、そういう国なんだろうと、そういうイメージを持って出かけたそうです。ところがですね、空港に到着してみると、坂道、段差、歩きにくい石畳、そういったものばかりでですね、全然バリアフリー空間なんてどこにも見当たらなかったそうです。しかしよく見てみたそうです。行き交う人々、いろんな人々の姿、そういう姿をよく見てみると、そういう人々のコミュニケーションの中にバリアフリーがあったことに気づいたそうです。お互いに譲り合っている姿を見ました。お互いに助け合い、そしてお互いを大切な人として尊重している、そういう心がですね、人々のそのコミュニケーション、関わりの姿によく見られたそうです。そういう姿を、そういう世界であれば、どんな空間であろうとも誰も困ることはないと思います。今この日本で言われているバリアフリーというものは、誰の介護もなく自分一人でも困らないように作られているものですけれども、しかし結局私たちというものは、この間口が広くて段差がないバリアフリーと呼ばれるもので、何かこうなんとなく大切なものをごまかして生きているのかもしれません。イエス様が開いてくださった道、イエス様が開いてくださった門、イエス様と私たちの関係というものは、いつでも十把一からげのようなものではありません。何百人、何千人、何万人というたくさんいる中の一人として私たちのことをイエス様は見ておられないようです。イエス様はあなた、あなた、あなたという、そのようにして一人一人を大切に見ておられます。そしてそのようにして私たちの名前を呼んで声をかけて、そして今日も私についてきなさい、私に従ってきなさい、一緒に生きようと、そうやって関わりを一人一人から始めてくださるお方です。私たちこの日本ではクリスチャン人口というのは未だに 1% を切ることができないと言われています。ずっと 1% を切れない、なんでなんでしょうか。そういう中で私たちは生活の中でクリスチャンとして生きています。少数派になることを恐れるということもあるかもしれません。しかし一方で、そういう中にあっても、私たちこの日本の中に神様の言葉は今なお生き続けています。そこで生き生きと 神の言葉が生きているんです。今ここに集まっているこの私たちもそうでしょう。ここにも神様の言葉が生き生きと生きています。生き延びています。また皆さんの家庭の中でも皆さんを通して神様の言葉が今なお生き延びています。生き生きと。私たちこの日本というその歴史の中で隠れキリシタンの時代があったと聞いています。250年もの長い間隠れキリシタンの時代があった。彼らはどれほど辛い思いをしてそこで生き延びたかと思います。けれどもそういう本当に押さえつけられるようなその中にあっても神の言葉は生き絶えることがありませんでした。主イエス様は自らを狭い門だと言われました。日本においてイエス様に従う人たちはいつも少数派です。本当に一握りです。他の多くの人たちは違う生き方を私たちはしています。他の人たちとは違う生き方を私たちは選び取って生きています。イエス様おっしゃいました。兄弟にバカと言うな、勧誘するな、夫婦の関係を重んじなさい、復讐するな、迫害する者のために祝福を祈りなさい、人を裁かず、むしろ目の中にある針を意識して思いながら生きてみなさい。それがイエス様が教えてくださった門です。それがイエス様が教えてくださった道です。それは狭いものです。多くの人々と何百人何千人の人々と一緒に手をつないで通れる道ではありません。一人また一人と身を低くしてくぐっていかなければならない、そういうもんです。周りと自分が違う判断をしなければいけない時もあると思います。人と話が合わなくなる。そういった中で多少ズルをしてでも自分が勝たなければ生き残れないと思い込んでしまうこともあるかもしれません。しかしそうやって生きていたら自分が誰かが忘れてしまいます。自分が神様の子供であることを忘れてしまいます。人の目だけが全てになってしまいます。主イエス様の眼差しを忘れてしまいます。狭い門から入れと、それはイエス様に従って生きるということです。狭い門から入るということはイエス様に従って生きるということです。ある時イエス様はご自分のことをこう言われました。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また出たり入ったりしてその人は牧草を見つける。あるいは私は道ですともおっしゃいました。私は道であり真理であり命であると。主イエス様に従う者はこの狭い門から入る者は救われる、そうイエス様は言われました。イエス様に従う者は救われるんです。でも救われるって何でしょうか。教会でしょっちゅう聞いている言葉です。救われるってじゃあどういう意味でしょうか。死んだ後に天国に行くことでしょうか。それもあるかもしれません。苦しんでいる心が慰められることでしょうか。それもあるかもしれません。けれどもある人は救われるということをこういうふうに言い換えてみました。それは他の人たちとは違う生き方ができるようになる、そういうことだと。自分にはこれしかないと思い込んでいた、これ以外に選択肢がないと思い込んでいたけれども、しかしもう一つ別の道があったと、その道を選んで生きることができるようになるということだと言いました。それはもちろんイエス様が与えてくださった道です。この私たちの時代というものは飲めば飲むほど何かこう余計に喉が渇く、そういう水をそう言って飲んでも飲んでも喉が渇く、そういう水を こうどんどんどんどん提供されるようなそういう時代ではないかなと思います。いろんなものにあふれています。いろんなものに手を出す。しかしそれを得ても得てももっともっと欲しい、それが満たされない。しかしそういう社会の中において私たちは生きていくことが大切です。生きる力を身につけて社会の中で糧を得て生きなければ私たちの生活は成り立ちませんから。けれどももしもそのことが全てであるならば私たちは本当に乾ききってしまうと思います。しかしイエス様はご自分の門から入れとおっしゃいます。そうすればその人はいつまでも乾かない水が与えられると。私のもとに来るものはそのものは決して乾くことがないとイエス様おっしゃいました。そう約束してくださいました。いつでも私たちがお互いに愚か者だ、蔑んでいたら私たちの時代は滅びるしかないと思います。でもイエス様は私この私という自分の門から狭い門から入ってこいと言われます。私のもとに入ってこいとおっしゃる。そしてその人をあなたは世界の光だと言ってくださるんです。私の道を歩むあなたを世の光だとイエス様おっしゃってくださいます。あなたがいなければ困るとイエス様は言ってくださるんです。みんな違う環境に生きています。置かれた立場も人によって違います。私たちは本当に隣を見れば違うものだらけです。価値観の違うお互い、十分に言葉も通じない時もあるかもしれません。けれども私たちは信仰の言葉は通じる、そういうお互いです。信仰の言葉は通じるんです。皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われるように、神様悪から遠ざけてください、罪を許してください、私たちも罪を許します、そういう信仰の言葉は通じるんです。イエス様がおっしゃるように私たちが地の塩として生きていくためには、世の光として社会の中で生きていくためにはどうしてもこの信仰の言葉が必要です。だからイエス様はその道をお与えくださる。その道は人を愚か者と言わない道です。私たちを迫害する敵のために祝福を祈り続ける道です。それは本当に狭いもんかもしれません。しかしそこにこそ神様の言葉によってこの世界を作る道があると、そういうことができます。イエス様の言葉がそこにこそ私たちの生活の中で実現する、そういう道であると言えます。たまには人からバカにされることもあるかもしれません。しかし私たちは今朝改めてお互いに信仰の言葉で語り合うことを学び合いたいと思います。お互いに信仰の言葉によって生きていこう、そういう生き方をお互いに学んでいきたいと思います。それは私たち一人一人から始める。そうしないといつの間にかたくさんの人々の顔色が気になり始めるんです。イエス様の顔をそこで消してしまう。イエス様は命に至る道はなんと狭いことかとおっしゃいました。命に至る道はなんと狭いことかと、この元の言葉はですね、命に至る道が押し狭められている、そういう意味の言葉であると書かれていました。命が、その道が周りから押し狭められている。イエス様の時代、イエス様の門、イエス様という方を通って通る、そういう人はほとんどいませんでした。いや、一人もいなかったと言えるほどでした。弟子たちもこの狭い門への招きをイエス様から聞きつつ、結局はイエス様を捨てました。怖かったからです。けれども 弟子たちに捨てられて死んだイエス・キリストを天の父は復活させられました。この死からの復活の中に一筋の細い命の道を見させてくださいました。神様ご自身が私たちにこのイエス・キリストというこの命の門を、命に至る道を見出す信仰、その目をお与えくださるんです。だから広い門に行くな、狭い門から入れ、どうして周りの人の顔色を伺いながら生きるんだと、迫害する者たちを恐れるな、私こそ命をもたらすものだと。今朝ご一緒に聞いているこのイエス様の言葉は、この世界の悪を憂いておられるイエス様の言葉です。そして同時に私たち一人一人に向けられたイエス様の愛が、その心から本当に溢れ出てくるような、そういう言葉の一つ一つであると思います。そのような神様の恵みが今日も私たちに注がれているのなら、このような神様の恵みに見合う私たちの生きる道があるはずです。すでに私たちに与えられている道ですけれども、改めてそこに行こうと、そのような志が今朝新たにされるのではないかと、そう信じます。この主イエスキリストこそ誠の平和をもたらす、私たちの生活に、この世界に誠の平和をもたらすただ一人のお方です。お祈りします。天の父なる神様、絶えず語りかけ続けてくださる主イエス様のその御声に、今日も耳を傾けることができますように、その大きな恵みの中であなたがお与えくださった道を歩ませてください。今日もイエス様のその言葉が私たちの生活の中に、この世界に実現していきますように、どうぞ私たちを豊かに、この世界の光、地の塩として今日もお持ちください。私たちの大切な人がこの素晴らしい命に満ちた生活、イエス・キリストという門を今日もくぐることができる、そのような一日としてあなたが導いてくださることをよろしくお願いします。イエス様のお名前によって感謝を持ってお祈りします。アーメン。皆さんもしばらく御言葉に応答して祈りをお捧げしていきましょう。それではお体にご無理のない方はご一緒にお立ち上がりいただきまして、新聖歌384番、主よ見てもて